暑い日が続いていて、ね、病の中にある方や弱さの中にある方々は本当に大変な中にあることを覚えます。そしてこんな暑い中で原子爆弾が落ちたのかと、またそのことを思いますと、まあ70年前は37度とか8度とかいうことはなかったかもしれませんが、でも70年前はクーラーなかったよなとも思うので、やっぱり今とどっちがと比べることはできないと思うんです。ちょっと前も話をしてたんですけども、かつては今だったらもうとにかく水分補給して、特にお年寄りの方はクーラー絶対つけてくださいというふうに言いますし、学校にクーラーがないっていうとえーってびっくりするんですけど、私が子供の頃は学校にクーラーがあるって言ったらえーってなる私もそういう世代 で部活、私は前も言いました、水泳部でしたから部活の最中水を飲むということはまあないんですけども、ないというか泳いでる間に水飲んでしまって水は飲みたくないという部活ではあったんですけども、やっぱり私の時代野球部サッカー部も練習中水は飲まない、飲んだらかえって運動能力落ちるとか根性がないとか、そういう時代だったので、いやーやっぱり時代の違いとかいろいろあると思いますと、本当にあの時なんでどうして、まあいろんな感情が沸き起こるんです。夏だからではなくて、いろいろと思い巡らすと、いつだって結局何らかの理由で苛立つこと、落ち着かないこといっぱいあるということを思わされます。イサクの箇所を見ますと、イサクは穏やかな人だ、柔和な人だ、夏は暑いとか、これからキャンプがあって忙しいとか、イサクのように苛立たないようにならないかなと私自身もすごく思ってしまう中にあります。そして弱さの中にある人を訪ねていくその時に、どこまでいろいろと大変ですよねって言いながら、その苛立たされることにあまりにも同情しすぎて、そうですよね、腹立ちますよねって、まあ、言えない中で、どう本当に祝福をもたらしていくか思わされる、そういう中にあるんです。ただまあイサクがじゃあどう柔和であったか、柔和っていう心は実は辞書では優しくおとなしいっていうふうに書いてあるんですけど、ですからもしかしたらイサクっていう人は、いや優しくおとなしい、何言われても、もう黙々と、あそうですか分かりましたって受け入れる人、まあ、そのようにも見えます。だからペリシテ人の無理難題に対してもイサクは反発しなかったんだと思われるかもしれません。しかしいや実はこのイサクの子供ヤコブもお兄さんエソウが野の人であった、活発な人だった、それに対してヤコブは、まあ、家で本読んでるような穏やかな人だったってあるんです。それ見て私ヤコブのどこが穏やかなのって。でも実際ヤコブはあんまり外に出ることがない、どっちかというと実はヤコブはお父さんに、でもどこがお父さんに似てるんだろう。聖書が語る柔和というのは、この人間が持つようなもう優しくおとなしい、そういう性質とはイコールではないよ。いや、そういう人間的な優しくおとなしいということでは乗り越えられないことがいっぱいあるんだよ。実際聖書の中でそうなんですね、優しくておとなしい、それだけでは本当に乗り越えられないということがいっぱい出てきて、今日のこのイサクの出来事もイサクは決してそういうことで乗り越えていったのではない、むしろ優しくおとなしくているとどんどんどんどんこの世の中の力に飲み込まれていって、いやーしょうがないですね、今の私たちに当てはめていくなら、日曜日も会社出てくれないか、そこで優しくおとなしいと、はい分かりました、 信仰から離れていくというようなこともある。そうではなく、聖書の語る乳話というのは、自分を神の貧しいしもべ、神様の御心に従う、それゆえに怒りや傲慢の思いを抱かないという性質なんですね。神様に従うがゆえに自分の思い上がりを持たないようにする。それは人間的な優しさ、おとなしさでは決して身につけていけるようなものではない。絶えず神様に従おうとするときには、自分は本当に無力だ、あなたから恵みをいただかなければ私はどうにも進んでいくことができない、またへりくだって、どうして自分はこれができないんだ、どうして自分はこれをやろうとするのにいろんな妨害が働くんだ、そういう怒りや、あるいは自分は何とかこれに従ってやっていくぞという傲慢さは持たない。どこまでも神様に従い、従うために神様、どうぞ私を祝福してください、恵みを与えてください。だからこそ自分の感情は現れていないようでも、その芯はものすごくしっかりと太く、この世の力に揺るがされない。だけどもそれに対応していくときに、柔らかな心を持って、ただただ全ての世の中の力をはねつけていくという強さではなくて、それを受け入れつつも万事を益としてくださるお方を信じて、全て祝福に変えていこうとする、そういう力強い歩みが実はイサクなんです。で、少し読んでいただいたところの前の部分を見たいと思うんです。このイサクが栄えて非常に裕福になった、そのことの前には神様の祝福の約束が語られたんです。で、26章の最初には飢饉がその国にあった。そして実はイサクはそれでゲラルにいるペリシテ人のアビメレクのところに行ったんです。それは飢饉を逃れてゲラルに行ったのではなくて、そのままさらに南に下ってエジプトに行こうとしていたんですね。だから実はゲラルというのは通り道だったんです。すると2節以降に主が現れてイサクにこう言うんです。その時主は彼に現れて言われた。エジプトに下ってはならない。私があなたに示す地にとどまりなさい。あなたがこの地にとどまるなら、私はあなたと共にいてあなたを祝福し、これらの国をことごとくあなたとあなたの子孫とに与え、私があなたの父アブラハムに誓った誓いを果たそう。あなたの示す地に、私の示す地にとどまりなさい。アブラハムに対しては私の示す地に行きなさいだったんですが、今度イサクには私の示す地にとどまりなさい、行動を主の命じたことが違うので、まあ、アブラハムはずんずんずんずん進んでいく人になって、イサクはでも、まあ、アブラハムお父さんがいたその地にとどまれ、動かないでいる人だったんですが、結局信仰は一緒なんですね。神様の約束にとどまろう。ですから神様が行けと言われたアブラハムは行きました。とどまれと言われたイサクは何としてでもとどまろうとしたんですね。あ、そうか。ただイサクがいや分かりましたと言ってそのままもう何の心配もなくとどまったかというと、いやそうは言ってもペリシテ人っていうのはいろいろと大変だ。でそこに住むときにイサクは妻リベカに、これは妹です、ああ妹ですか、いや美しい人ですね、ぜひうちの妻にと思ったら、まあ、とんでもないことになって、なんであなた騙したんですかと、そんな出来事がまた記されているように、イサクは実は自分の思いからしたらこのペリシテの地にとどまるのは怖いな、本意ではなかったわけです。おっからびっくり、 何とかとどまりましょうというところ、でも神様からそれはいけない、あなたは恵みと真心を持ってここにとどまれ、でそのことのために神様はイサクを祝福して、ああ本当に神様の祝福がここにある、何としてでもここにとどまっていかなければならない、イサクは上からの力祝福をいただいてしっかりと神様に根付いた。自分のいやもうお父さんから受け継いだ時代は確かに離れてはいけない、なんとか自分の力でとどまろうではなくて、おっかなびっくりとどまりつつ、だんだんだんだん神様の祝福によってイサクも強まられていったっていう、そのところなんですね。そしてその祝福が12節、イサクはその地に種をまいて、その年に100倍の収穫を得た。イエス様の